STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送は公益財団法人アイヌ民族文化財団の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉や文化を楽しくお届けする番組です。この番組で日常会話としてのアイヌ語をたくさん覚えて、ぜひ使ってみてください。講師は関根真也さんです。今日の放送はレッスン44、ヤムスコラチ、栗の伊賀のようにをお送りします。
イランカラプテ、講師の関根真也です。
イランカラプテ、ミチ、お父さんの関根健二です。
イランカラプテ、アシスタントの渋谷もなみです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今週はですね、番組にいただいたメールからご紹介したいと思います。
あら、便利に来ました。
はい、こちらラジオネーム手まりさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして、私は長野県に住む高校3年生です。
高校生。
私は小学校の頃に読んだ本をきっかけにアイヌ文化に興味を持ちました。狩りをした動物を神の国へ送り返す感謝の儀式などが描かれており、おそらくアイヌをモチーフにして描かれていたのかと思います。特に宗教や考え方についての記述に興味を持って楽しく読んだことを覚えています。それ以降アイヌについて学んでみたいと思いつつも、なかなか機会を得られないままでいましたが、アイヌ語ラジオ講座がダウンロードできるということですので、これから少しずつ聞かせていただこうと思います。とても楽しみです。これを機にもっとアイヌ文化や他の民族文化などに触れていきたいと思います。ラジオやその他の活動もささやかながら応援しています。これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
高
校3年生、
すごいですね。やっぱりあれですよね、動物を送るとか イオマンテとかそういうことをテーマにした、
クマ、ね、を送る儀式、
本だったんでしょうね。
小学校の頃に本を読んだ、すごいですね。そこで興味持たれて、
やっぱりね、これをこうダウンロードできてとか、まだまだね知られてない、感じがするんでね、ぜひもっともっと活用してほしいですよね。
そうですね、STB ラジオのホームページからこのアイヌ語ラジオ講座ダウンロードして聞くことができますので、テキストの方もダウンロードしながらですね、皆さんも一緒にアイヌ語学んでいただきたいですね。
はい、ぜひご活用ください。
よろしくお願いします。
今週はレッスン44、ヤムスコラチ、栗の伊賀のようにを学習していきましょう。
はい、
今日の言葉です。ソンのネアウェンクルイヨシキコロオラーノヤムスコラチアエアナサ。
本当にあの悪いやつは酔っ払ったら栗の伊賀と同じで手に負えない。
今週も私が幼い頃ずっとアイヌ語を習っていた茅野茂さんのアイヌ語辞典からの言葉をお送りしています。
はい、
もう一度言ってみましょう。ソンのネアウェンクルイヨシキコロオラーノヤムスコラチアエアナサ。
本当にあの悪いやつは酔っ払ったら栗の伊賀と同じで手に負えない。
栗の伊賀と同じようにという表現をするんですね。
面白いですね。
面白いですね。
まあ素手で触れないですからね。
ええ、
本当にこう手に負えないという感じがします、
ね。なるほど。
はい。ということで皆さんで一度言ってみましょう。
はい。
私の後に続いて言ってください。
はい。
ソンのネアウェンクルイヨシキコロ。
ソンのネアウェンクルイヨシキコロ。
オラーノヤムスコラチアエサナ。
オラーノヤムスコラチアエアナサ。
ピリカ。今日の単語です。ソンの
本当に、
ネア
あの、
ウェンクル
悪いやつ、
イヨシキ
酔っ払う、
コロ
何々すると、
オラーノ
そしたら、
ヤムス
栗の伊賀、
コラチ
何々のように、
あ
人が、人は、人の、
エアナサ
何々で手に負えない。
これらの単語を踏まえてもう一度皆さんで言ってみましょう。ソンのネアウェンクルイヨシキコロ。
ソンのネアウェンクルイヨシキコロ。
オラーノヤムスコラチアエアナサ。
オラーノヤムスコラチアエアナサ。
ピリカ。 今日のポイントとかありますか？
ポイントですか。そうですね、イヨシキって出てきましたね。これ酔っ払いって言うてですね、イヨシキっていうのがですね、何々に酔うとかそういう意味ですかね。でイーっていうのがまあ主語的についてて、これで、自動詞になってるってことですよ。まあ酔うってことですね、酔っ払うっていうことで、イヨシキ、
イヨシキとかはもう二部谷でも今も使われてますよね。よ
ね、
こう日常的に、出てくる言葉です。
結構ね、ヨシキ君とかねいますけどね、アイヌ語的には変だなとか、
酔っ払い君になっちゃうんですね、
思っちゃったりすることありますけどね。
ヨシキでも父も飲めないんだよ。
そうそうそう、もうパッチテストでダメですからね。あ、だからまあ体が受け付けないんですね。
あらら、じゃあここでは私だけですね。
ごめんなさいね、
はい、すみません。お正月もね、
お相手できないですけどね、はい、
ヨシキだ、私でございました。
はい、今日のコラムです。ヤムス、栗の胃が、ヤムス、ヤム、栗、ス、鍋と語源分解できますから、栗の胃がのことをその形から鍋と表現しているところも面白いところです。どうにも手に負えない、暴れん坊ということを素手で掴むことができない、ヤムス、コラチ、栗の胃がのようにというところも面白いですね、
うん、
そういうことで、まあ、素手で掴むことができない、もう手に負えないっていう、
そうですね、
ことなんですね。
ウニとかだったらどうなんですかね。
ウニコラチですか。
ニのコラチ、
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 いいウニはニノ、
ニノ、ニノくんですよ。
ニノ、
ニノ宮くんではないですけど、ニノ、ニノくんですよ。
ニノコラチ、
ニノコラチ、
ちょっとネタになります。はい、今日は改めましてアイヌの神様をご紹介していきます、
はい、
いろいろなカムイがアイヌにはいて、なんだろう、本当にお父さんが言ってたみたいに鍋とかにもそういう魂があって、本当に全てのものをこう大切にっていう文化だと思うんですけど、
はい、
そんな神様を紹介していきます。
もう確かにこのテキストの中でもたくさんの神様のお話も出てきましたよね。
できてます。はい、アイヌ民族は動物、植物、自然現象、病気、さらには人間が作った道具さえもすべてカムイ、神とみなします。ここではカムイの名前をいくつか紹介しましょう、
うん、
アペフチカムイ、
あら、
火の大長身、
大長身って書いてます、
まあ、これは前々回ぐらいのテキストでもご紹介した口の早い神、おしゃべりな神様がアペフチカムイ、
ああそうです ね、まあ、大なって書いてますけどね、おばあさんってことですね、フチっていうのはおばあさんのことですね、火のおばあさんの神様、
そうですね、アペフチカムイ、アペフチカムイすごい重要な神様で、
イレスカムイって言われたりね、うん、育ての神様とかね、そういうふうに呼ばれることもありますけど、うん、これもアペフチ神様の、別名ですね。
はい、次がワッカウシカムイ、
ワッカウシカムイ、
水の神です、
うん、
やっぱり火と水とかとても重要な、
そうですね、
神様ですよね、
うん、で船でね、こう川を渡る時とか、こうワッカウシカムイに、お祈りを捧げるって言いますよね、ワッカウシカムイ、ウネプンケネはウンコレアン、我々をお助けください、お守りくださいとかね、そういうことを唱えると言いますからね。
ワッカが水ですね、
ワッカ、はい、
パヨカカムイ、
パヨカカムイ、
天然痘の神、
天然痘という病気ですね、これはね、
あちこち歩き回る神です、
うん、パヨカっていうのがね、あちこちを、ね、歩き回るっていう意味なんですよね、それに神様だと。
なんでそういう病気とかこうインフルエンザとかもきっと今だったら全部神様、になるんですよね、
まあ、悪い神様みたいな感じなんですか。
そのやっぱ悪い神様が来ないようにっていうことで、そういう魔除けみたいなのとかもいっぱいありますよね。
うん、野焼き虫とかですか。
そうです、
うん、村の端っこに猫立てるとかね、よもぎでこう作った藁人形みたいなやつですけどね、それを立てるっていうのはね、そのパヨカカムイが流行り病の神様が村に入ってくるのを防ぐためとかね、そういうこと言われますね。
あの二部谷に入っていくところにあるでっかいのも、
うん、そうですよ、
そうなんです
ね、あれも野焼き虫のねモニュメントって言いますかね、
あれ何メートルぐらいありますか。
10メートルぐらい、10メートル近くありますね、
ぐらいある、そのでっかいこう
藁
人形みたいなのがあるんですけど、それもやっぱりそういう魔除けみたいな意味が込められているのが二部谷にあるので、ぜひ来たら見てみてください、
はい、
コタンコロカムイ、
コタンコロカムイ、
シマフクロウ、村の守り神、
うん、これは語源分解したらどうなりますか。
コタン、
コタン、
村、
村、
コロを持っているカムイ、神様ですか。
そうですね、シマフクロウが、まあこれはね、夜ね、鳴き交わしをするんだと、オスとメスがですね、フフフフフ ふーとか やるのがね、やっぱり村にこう魔物が入るのを防いでくれてるんだっていう意識がね、昔は強かったんでしょうね。それぐらいね、いっぱいいたんだと思いますね。いろんな 村でも、このシマフクロウの鳴き声が聞こえたっていう状況がね、あったんだと思いますけどね。
次です。キナスカメイ。
キナスカメイ、はい、
ヘビ。
ヘビですね。
草の根元の神。
はい、これはね、キナっていうのは草、まあ食べれる草のことをね、キナって言ったりします。でスっていうのはね、元っていう感じかな。だから草の根元にいる神様がネーミングですね。これは基本その青大将とか毒のない、ね、蛇のこと言いますけど、タンネカムイとも言うんですね。タンネっていうのはね、長いっていう言葉ですよ、うん、それに対して短いね、タクネって言いますけど、そのタンネカムイとも言いますけど、このキナスカムイと、蛇のことはこう呼びますよ。
次、サロルンカムイ。
サロルンカムイ、
鶴です。次元にいる神、
はい、鶴。サロルンカムイ、これは語源どうなりますか。
知らないですね。らら、
猿って聞いたことありますか。これ
猿
川の、あ、猿川の猿毛ですね。猿地方、猿川って言います。この猿湿原って言いますかね、
うんうん、サロルンカムイにいる
神様ですね。うん、それこそこうサロベツ原野とか、なんかそういうね、釧路湿原とかにいますけど、ああいう湿原のことを猿って言いますしね。
サロルンカムイ、
うん、猿川の猿ももともとはそのあれですよね、ヨシっていうんですかね、地勢の家の材料になるあの植物がいっぱい入ってるようなとこを猿って言いますよ。
サロルンカムイ、
そこが語源ですね。はい、
はい、次、キムンカムイ、
はい、
クマですね。
クマさん
ですよ。山にいる神、山の中にいる神、
は
い
は
い
は
い、
うん、キム、キム、キムが山ですからね。うん、まさに山の神様ですね。やっぱり陸では最強な神様ですよね、動物としてはね、うん、そう思われてると思います。
やっぱりあれですかね、あの毛皮もくれて肉もたくさんくれて、うん、きっとなんかたくさんこう人間に食べ物だったりとか毛皮だったりとか何かこう与えてくれる神様が強くなっていくみたいなイメージが私の中に勝手に、
うん、なるほどね。まあ、鹿だってね、お大きいしね、一頭取ったら肉すごい取れますよね。
次です。
あ、まだ終わってない。
レプンカムイ。
レプンカムイ、
シャチですね。
シャチさんですね。
お気に入り神、レプンカムイ、
はい、レプって何ですか。じゃあ、
大きい、
あ、大きいですよ。レブン島がまさにそうですよね。レプンモシリでしょうね。
沖にある島、
うん、はい、なんでシャチが特別な神様なんでしょうか。
強いから。
ちっこち強いからいや、まあ強そうですね。強いですよ
珍しいから、
ちょっと敵にはしたくないですよ
なんでなんですかね。
あれはヨリクジラってあるじゃないですか、あの浜に上がるクジラね、あれはね、こうシャチに追われて、上がっちゃうこともあるらしいんですよね。だから人間にとってはこう獲物を向こうからね、こう追い込んでくれるというかね、運んできてくれる神様っていうような意識があるんじゃないですか。だからね、あのシャチは重要な、山の神様がクマであって、沖の神様、海の神様はシャチだっていうね、感覚がアイヌ民族にあるんだと思いますね。
それでは今週はここまでです、
はい、
来週はレッスン45、キムンカムイポーフライエ、クマが子供を洗う雨を学習していきましょう。
アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスは ainu@stv.jp です。まやさん、けんじさん、イエイライケレ、ありがとうございました。
イエイライケレ。
パクのね、今週はここまでです。スユヌからアンロー、またお会いしましょう。
スユヌからアンロー。